ラフラフでどうだい。
この番組はラフなトークで笑いのラフをお届けする何でもありの30分番組です。
はい、
本日お届けするのは私難波健太と
小東純也です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、
はい、今回はですね、
はい、
ラフラフでどうだい史上初の1回生だけの放送となっております。
あ、そうですね、
はい、
先月から1回生がラフラフでどうだいに参加できるようになって、
うん、
今月は僕たちアナウンサー2人も機械をいじくるミキサーさん2人も全員1回生ということで、
うんうん、
まあ、若さゆえのね爽やかさを提供できたらいいなと思っております。
頑張ってやっていきたいと思います。
はい、
それでは、はい、この4人の最初自己紹介から始めていこうかなって思います。
お、いいですね。
思います。
はい、
じゃあ難波くんからどうぞ。
難波健太って言います。特技はどこでも睡眠できることです。
どこでも睡眠できること、
はい、もう、はい、立ったまま歩いたまま眠ることができ
ます。歩いてるからね。寝てないよ。
いやいやいや、僕は寝てるんですけど、それちっちゃい頃の話だったんで、うん、お母さんがね手を引っ張ってくれて、うん、気がついたら家です。
すごい状況で気がついたら家。
はい、
びっくりよ。
じゃあお願いします。
はい、小東純也です。
はい、
好きな言葉はなんとかなるです。
なんとかなる。
なんとかなる。
すごいいい言葉だね。ポジティブじゃん。
ポジティブ。
はい、
ポジティブにな
んとかなるって思ってたら、まあ、失敗したことももうなんとか なるからで、
うんうん、
次にねどんどんいけるんで。
そうそう、多分大丈夫だと思う。
はい、
うん、
いい言葉、
うん、
ってことで次はミキサーさんの紹介に移りたいと思います。
うん、
チーズが大好きなお嬢様ナオヌさんと
一番どっしりしてるリーダーでお送りしたいと思います。
以上4人でね、
はい、
爽やかさを提供していこうじゃないか。
おお。はい、今回はですね、
はい、
先月も予告した通りに、
はい、
新生活を応援しようというテーマでやっていきたいと思います。
そうですね、
はい、
先月の放送を聞けてない方は、
はい、
京都三条ラジオカフェのホームページに先月の放送も上げられてるんで、
うん、そうなの？
そうです。なんで知らないん
ごめんなさい、ちょっと存じ上げなかった。
ああ、まあ、
はい、
京都三条ラジオカフェのホームページ行ったら、先月、うん、もう、それより前のね、
放
送も上げられてるんで、ぜひ、
はい。
聞いてみてください。
はい。
僕は、その予告で言ってたんですけど、
うんうん、うん。
実家生の小東くんと、
うん。
下宿生の僕、
うん。あ、そうだね。
が、
そうそうそうそう。
その生活の仕方を教えるみたいな、うんぬんって話をしてたんですけど、僕、うん、それで言ったように、下宿生なんで、
はい。
実家が福岡なんですよ。
お
ー。でもネットに上げられてるんで、福岡の実家のお母さんが放送聞いてて、
うん、あ、京都三条ラジオカフェなのに福岡でも聞けると。
そう、
はいはいはいはい、
でメールで健太、僕健太、うん、健太健太の下宿生活がみんなの役に立てばいいねみたいな感じの
っていうのをお母さんから来たと。
勝手にハードルを上げられた
わけなんですが、お母さんグッジョブですね。
まあ僕の生活もね、これから下宿する人もいると思うんで、
はいはいはいはい、まあまあ参考にしていただけたらいいかなと思います。いいなと思って。それでは最初のコーナーに移る前にここで一曲お聴きいただきましょう。
そうですね、
チャットモンチーでメイクアップメイクアップです。どうぞ。
これだけは言いたい。
はい、このコーナーではお互いの生活についてちょっと話していきたいかなと思います。はい、
はい、
まあ下宿生の難波くんと、
はい、
まあ自宅生の僕ということで。
そうですね、
ちょっと一つだけ疑問があるんだけど。一つだけじゃないわ、
うん、
少しだけ、
はい、
少しだけ疑問があるんだけど、
はい、
下宿始めるときに、
うんうんうん、
家探すじゃん。とりあえず。
そうだね。
住処がいるからね。
まあまあまあ。いい食住だから、
ね。はい、住処がいるから。家探すときに、
はい、
なんなの？どうやって家探すの？だから、
あ、
やっぱ変な家に住んじゃうと、変な家ってあれだけど、変な家に住んじゃうと、
まあまあまあ。
後々後悔することになるじゃん。
確かに、こう、大学生活してると、下宿生がさ、
うん、
俺引っ越したいって言って
たまに聞くもんね。そうそうそうそう。うん。
まあ、その点に関しては僕があんまり参考にできる、
え？
あれじゃん。
そうなの？
ね、住むところが、決まってた。
うん、
詳しく言うと、
うん、
僕が、その、下宿先を選ぶ時に、結構忙しかったんですよね。
うんうん、あ、そうなんだ、そうなんだ。
探す余裕があんまりなくて、
うんうん、
で、お母さんが、
ほうほうほう、
こう、あんた住むところ、なんか条件ある？って聞かれたんで、
うんうん、
それで、収納と日当たり、だけ答えたら住むところが用意されてたっていう。
なるほどなるほど、
はい、
希望が収納と日当たりだったと。
そうです。
なるほどなるほど、
収納と日当たりは大事です。
うん、うん、収納大事だよねやっぱり。
そうだね、
うん、
収納は最初から結構クローゼットとかついてる家があるんですよ、
うんうんうん、
そういうところだと、
うん、
こうそういうの買わなくていいし、
うんうん、
改めてね、
うんうん、
で逆に広いと思ってもそういうのがないところだと、
はいはいはいはい、
買った結果、 うん、狭くなるっていう部屋が。
ああ、なるほどな。スペースが取られると。
そうそうそう。
はいはいはいはい。
やっぱ自分の好きなものばっか置きたいからね。
ああ、そうだね、そうだね、やっぱり。
余分なペースを潰されないためにも、最初から収納があるところを選ぶのが、
うん、いいね、
い
いね。
いいと思います。はいはいはい、
なるほどなるほど。まあ次に日当たりということだけども。
まあ単純に洗濯物が乾かない。日当たりがないと。
なるほどなるほど。
っていうのもありますし、あと、やっぱ下宿生活のテンションにもね、だいぶ日当たりが影響します。やっぱ。昼間からね、うんうんうん、家が暗いと心がすさむと思う。
あの起きた時にっていうことか。
そうそうそうそう。だからやっぱ明るい日差しをね部屋に入れることで快適な生活を送ろうっていう。
うんうん、あ、なるほどね。
暗くて電気をつけるとさ、やっぱ電気代もかかっちゃうわけで。
あ、まあかさむ。お金が、お金がちょっとかさんじゃうから。
そういう面も考えて。
うん。日当たり大事。
あと冬も寒いしね。
あ、そうだね。
はい。
はいはい。まあ、家選ぶときは収納と日当たりが大事だよということで。
そうです。
まあ。
これだけは言いたいのコーナーなんでね。
そうだね。
最後に、さっとまとめて。
言いたいポイント。
言いたいポイントを。
うん。
今、だらだらと話してきたんで。
うん。やっとこうか。
やっとこうか。
はい。じゃあ、どうぞ。
あ、僕
ごめん、こんなぬるっと言っちゃ
った。いやいや、いいよいいよ。
うん。じゃあ、南波くんどうぞ。
はい。まあ、下宿生で一番大事なのはね。
うん。
家事っていうのは単純にめんどくさいだけなんで、やれやなんとかなるんですけど、
うんうん、
料理はちょっと分かんないところもあると思うんですよ。
はいはいはい。
初めてですね。
なるほどなるほど。はいはい。
なんで、もう、超簡単な、
お
しかも、栄養も取れる、
お
料理を、素晴らしいね。紹介しようかなと思います。
素晴らしいね。
まあこれね、もうレシピを言う必要もないかと思うんですけど、
うん、
鍋です。
まあなあ、手軽やな。
はい。湯が、煮るだけです。
煮るだけ。なるほどなるほど。
野菜と肉とうどん、
うん、確かに確かに
をぶち込んで、
うん、水の中にね、
水の中にぶち込んで煮込んで
、うん、
足ポンなん、まあ、とりあえず好きなのをかけるだけです、
うんうんうん、
でちょっとこだれてきたら市販のスープとか買ったら、
うん、
何々鍋とかできるんで、
なるほどなるほど。
でまあいいところが野菜も取れるし肉でタンパク質も取れるし、うん、うどんで炭水化物も取れるっていう。
なるほど。締めにうどんを持ってきて、
そう、
炭水化物ゲッチュみたいな。
あとまあこう、頑張る人はね、雑炊とかもできるしね、う
ん。あ、なるほどね。
これ、まあ、初心者にはおすすめしないけど。
なんでおすすめしないの？
ご飯炊くっていう手間がある
まあ、確かにご飯のこの釜を洗わなきゃいけないからね。
そうそうそうそう。
はいはいはい。
まあ、鍋の弱点として、
うんうんうん。
まあ、鍋ってどうしてもこう、冬の
イメージがちょっと、なるほど、確かに確かに。
あるんで、
うん、
夏に鍋なんて信じられないみたいな人もいるかもしれないんで、
うんうんうんうん、
まあそこら辺四季なんて関係なく共通するようなメニューをもう一個考えてきました。
オッケー。
これが焼きうどんです。もう野菜と豚肉とうどんを
またうどんや。
うどん安いから。
あ、確かに確かにうどん安い。
しかも炭水化物です。
お
を入れて炒めるだけ。
手軽、お手軽。
手軽手軽。
うん。いやでもな。
うん。
調味料がすごい手間かかると思うね。俺醤油
だけだと味ないしね。
そう、俺醤油入んねんけど。醤油入れて、
はい、
だし、入れて、
はい、
塩コショウして、みりんして、はい、まあ、あと味の素ぐらい、入れんねんけど。
5ついったよ、今。
本当だね。
多い多い。
多いの？だってそれぐらいしないと美味しくないじゃん。
いやいやいや、そんなの初心者にできないもん。
そうなの？初心者なの？今俺上級者向けのこと言ったの。
そうそう。危険危険。
危険なんだ。
うん、だから、初心者におすすめの調味料があるんですよ。
ほう。
まあ、塩コショウは結構味を整える意味があるんで、どれにも入れるんですけど、うん、それ以外に最強の調味料っていうのがあって、
うん、
これが、焼肉のタレです。
焼肉のタレか。
はい。まあ、焼肉の。
なるほどな。
もっと驚けよ。まあまあまあ、焼肉タレ結構いろんなもん入ってる、完成された調味料なんで。
最強やな。
最強なんで。塩コショウと焼肉のタレを入れて、炒めるだけで。
うん、お手軽？
お手軽。
なるほど、お手軽。
まあで、ちょっとステップアップしたいとか、俺は醤油味の方が好きだって人は、うん、さっき言ったようななんかいろいろ、5つぐらい、もう覚えれないけど。まあ、入れればいいんじゃない
入れればいいんじゃない、うん、じゃあ、焼肉のタレ簡単って言ったけど、
はい、
やってるの？料理。
料理？
うん。
まあまあまあ、その焼きうどんは俺夏作ったよ。
夏？
夏。
夏じゃ、夏、
うん。
今冬じゃん。冬。鍋したの？
鍋。鍋最後にしたのはね、10月。友達呼んで。
してない、してない、してないじゃん。料理してないじゃん。
いやいや、昨日カルボナーラ作ったよ。
作ったの？
レンジで。チーンって。
それ、あれやろ？コンビニとかで買ったやつやろ？
うん。もうそうだよ。
不甲斐ない、不甲斐ない。
いやいや、
この下宿生不甲斐ない。
いやいや、ちょっとあんまり、ほら、オープニング言ったやろ？お母さん聞いてる。ちょ、いろいろ化けの皮剥がれて終わったと、メールでいろいろ心配してる。仮面してください。
オッケーオッケーオッケーオッケー。じゃあ次、
そうそうそう、
言いたいポイント、
はい、
いくわ。はい。 僕の言いたいポイントは、その通学時間長いじゃん。
そうだね。
だからその通学時間の部分で、その、何？ちょっと本とか読んだりとか、
はい。
して、その、自分の好きな時間にしてくれればいいかな。
ああ、その時間の有効活用だね。
そうそう、時間の有効活用、そうそうそう。
具体的に本とか読んだりとか。
まあまあ、勉強したいっていう学生には、新聞？
おぉ。
日本経済新聞とか、あるから、
ああ、
読んだらいいんじゃないかと。
あ、そうか、小学部だからね。
読んでないよ。
あ、読んでない
読んでない。
いや、いないじゃんか。
いや、これから読むつもりなんだよ。だから本、僕は本なんだけど。
はい。
そう、本で。
あ、まあ、本読むだけでもね。
そうそう、本読むだけでも、多分。
多少はマシだよね。
多少はマシだと思うから。
まあ、まあ、下宿生も読むけど。
まあまあまあまあまあまあ。はい、まあ、その辺、ちょっと自宅生の方にも参考にしていただければなと。
そうですね。
本読んで。次、新聞へとステップアップしましょう。
まあ、まとめるとね、こう、うん、時間の有効活用が大事だっていう。
そうそうそうそうそうそう。だから、
自分なりの有効活用法を見つけつつ、うん、まあ、僕たちの話も参考にしつつ、
参考にして
やってくれたら幸いです。
はい、
ではここら辺で一曲挟みましょうか。
そうですね。
はい、そんな不安な新生活を応援するソング、 Perfume でワンルームディスコです。
どうぞ。
フラッシュバックお悩み紹介。
はい、まあ、このコーナーでは、
はい、
そう、大学当時に抱いてた不安なんかをちょっとアンケートして、うん、
はい、
ちょっと紹介していこうかなって。
え、どこにアンケート？
サークルの人たちです。
ああ。
はいはい、そう。
あ、知らん間に。知らん間にやってたので。
そうそう、ちょっと動いてたから。
ああ、はいはいはい。
じゃあまず一つ目。
はい。
に、友達ができるか不安っていうのがあって。
ああ、これはもうみんな抱いて言っても過言じゃないぐらいの。
そうだね。みんな抱いてたと思う。
ああ、これもね、なかなか、結構ね、うん、これ苦手だったんだよな。
あ、そうなの？
うん。
あ、確かに。
はい。
なんか、ちょっとなんか人見知り的なとこあるもんね。
そうだね。
うん。この前食堂で、
はい。
パフェ買って、
うんうんうん。
パフェ受け取るときにちょっと手震えてたもんな。
いや、だって店員さんちょっと怖いから。
怖くないよ、あの人たち。
マジで。いやいやいや、なんか失敗したら殺されるんじゃないかなとか、思うから。
思う、ま
あ、お前。
お前。
そんだけね、人見知りだったから、
うん、うん。
まあ、ちょっとね、失敗したんだけど、でも、一応友達今いますから。
うん、あ、どうやってなんか、友達作ったりとか。
学部で、
うんうん、
僕の学部はちょっと特殊な学部で、
うんうんうん、
学部っていうか学科か。
うんうん、うん。
学科なんで、全部で80人ぐらいしか。
あ、少ないね。
少ないでしょ。
少ない少ない。
そっちどんくらい？
俺900人いる。
うわぁ。
900人。約10倍？
10 倍以上あるね。
うんうん。
で、その80人ぐらいの8割が女子。
うん、おぉおぉ、多い。
うん、うん。
すごい多い。
すごい多くて、で、これはどうしようって、だから男子十何人しかいなくて、
うん、
で、こう、入学式の後に、先生が、この学科ではこういうことをやりますっていう説明の後に、
はいはいはいはい、
みんなが自己紹介して、
はいはいはい、
で、隣の人とかと喋って仲良くなってくださいっていう。
はいはいはい、はい。ちょっと、南波くんには辛いシチュエーションが。
ただ、これ、だからといって誰とも喋らない、ぼーっと、まあ、そういう期間が30分ぐらいあるのかな、
うんうんうん、
30分ぼーっと座ってるっていうのもさすがにきついんで、
うんうん、
まあ、頑張って隣の人にね、
おうおうおお、
喋りかけたわけですよ。
はいはいはいはい。
で、そういう時に、自己紹介とかで、
うんうん、
自分どこから来ましたとか、こういうのが趣味ですっていう話をしてたんで、それ覚えてたから、
はいはいはいはい、
そういうのを糸口にして、
おうおう、
話して、その隣の人とは、ちょっと仲良くなった。
あ、ちょっと仲良くなったの、
うん、ただ、うん、失敗したっていうのが、
うん、
ちょっと頑張りすぎて、うん、その人と話すことに全力を注ぎすぎて、うん、その人ですか。
まさかの30分間、
そうそうそう、
1対1の話なの。
そうそう、あと、頑張りすぎて名前聞くのすら忘れてた。
それなんか後で思い出して、あの人誰やったっけってなるパターンの。
そう、顔だけはしっかり覚えてる。
はいはいはい。
けど、こう、だから次に会った時に、話しかけようかなと思ったけど、
うんうん、
何々さんって、なんて言えばいいか。
名前わからんもんな。
そうそうそう。
うん、うん。
まあ、あとは、男子が少ない学科なんで、男子がまとまることによって自然と、
あ、なるほどね。
話す機会がね。結構話しかけたり話しかけられたりする時もあるからね。
うん、うんうんうん。そうだね、そうだね。
小東くんは？
俺はね、俺も結構、人見知りするタイプやってんけど、昔までは。でもそれをちょっと直そうと思って。
おぉ、なった？
ちょっと、まあ、頑張りました。
はい。
頑張りました。あと、まあ、そう、何を頑張ったかっていうと、まあ、なんていう、他人の目を見て話そうっていう感じで。
はあ、目を、うん。
目を見て。
そうそうそう、確かに目見た方がちゃんと話聞いてくれてるんだなとか。
そうそうそう。
思うから大事なんでしょうね。あ、うん、だから、友達、まずは積極的に話しかけることが大事だけど、
うんうん、
まあここはね、ちょっと気合いな面も。
気合いな面。
気合いな面も。
気合いな面な。
嫌いじゃない。だってやっぱどうしても話しかけづらいって。
まあそうだね。
もうだって僕も半ば30分黙ってるのもダメだと思って、うん、
そこはちょっと奮闘したわけだ。
そうそうそうそう、
はいはいはい、
で話す時のコツとしては目を見て話すと。
そう、目を見て話そう。ちょっと頑張ってもらえたらなと思います。
はい
はい。まあ次に、うん、新天地に対する不安。
新天地、
うん、例えば、うん、東京から関西に来て、うん、まあ関西から東京行くみたいな、
はいはいはいはい、
新しい環境、新しい場所、
うんうんうんうん、
に対する不安っていうのがちょっと出てました。
あー、どう、うん、不安ってどういうこと。俺は確かに福岡からこう関西京都に来たんだけど、
うんうんうん、まあそのアンケートしてくれた、答えてくれた人が言ってたのは、言葉が、言葉の意味がちょっと分かりづらくなるかなっていうのがちょっと不安だったらしいよ。
ああ、まあ確かに、うん、あ、それは僕もあるわ。
あ、そうなの？
うん、あの、関西の人って、うん、あなたを自分って言うじゃん。
まあ、たまに使うわな。
自分何しとんみたいな。
うんうん、言う言う言う。
だから、僕、あの、自分のこと、あ、一人称、私、アイム？
アイ。アイム？ム？
アイ、アイ。
アイね。
アイ。って言うときに、うん、かしこまってたりすると、私とか自分って言うから、うんうんうん、自分はこう思いますって言うんだけど、
はいはいはい、
それをたまに二人称と捉えて、
はいはいはい、
なんで君が俺が思ってること決めつけんの？たまにね。
あ、ちょっと倹約になっちゃうからな。
なっちゃうから、そこが一番困るよ。
あー、そんなんあるんや。
うん。
はいはいはい、で、なるほどなるほど。
そもそも不安に思う必要がないのかな。
ああ、まあ慣れると。
慣れるっていうか勝手に喋るように。
ああ、なるほどなるほど。
なります。
まあ、はい、その辺に関してはまあ不安を持つ必要はないと。
はい。
いうことですね。
はい。
まあ全体を通して言えることだけども。
うんうん、はい。
やっぱまあ何事にも自ら積極的に行くことが大事なんじゃと。じゃとって言っちゃったけど。
そう、 そうだね。だ多分ね、こう大学生。特にこう友達とか、
うんうん、
こう話しかけるのが不安っていうのは、
うんうん、
誰もが思ってるんで、そうだね、うん、みんな話しかけてほしいし話しかけようと思ってる、
うん、
と思うんで、こう、
からまあそこは
信じてほしいならね、うん、相手を信じて
一歩踏みしめて、
そういう積極性を見せていこうと、
うん、いうことですね。
で、まあそういうのを見せて頑張ってるとしばらくしたら慣れるよね。
そうだね、
うん、
うん、自ら話すことにも抵抗がなくなるからね、
うん、
そうそうそうそう、
このパフェを受け取るだけで手が震える人だってね、そんな極度の人見知りでもそれなりに友達がいて楽しい大学生活
を送ってる。よかったよかったよかったよかった、はいはい、
そういう風に積極的にいきましょう。
はい、
同志社ピックアップ、
ピックアップ、
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 ピックアップ、ピックアップ、ピックアップ、
同志社ピックアップは僕たちが通っている同志社大学について特集するコーナーです。
はい、
今回は2013年度の文系学部今出川完全移転について紹介します。
僕たちが入学する前から言われてたんで、
う
ん、
そうそうそう、
とうとうというか、
まあ、まあ僕たちにとっては馴染みの深い話だと思うんですけど、
ね、うん、
まあその完全移転する理由なんですけど、
はい、
より一貫性を持った体系的な教育を可能とし、2つのコーチの役割をより明確にするためだそうです。
2つのコーチっていうことは京田鍋コーチと今出川コーチ、
そう、
その2つがそれぞれこういうことをやりますよっていうのをもっと分かりやすくする、
そう、そういうことだね。
はい、
具体的には文系と理系を分けちゃおうっていう話なんです。で、まあさっき言った通りに同志社大学には今出川コーチと京田鍋コーチがあるんですけど、
はい、
と今出川コーチは京都市内で便利です。
なるほど、市場とかが近いからすぐ行けるということで、
そうそうそ
う、
うん、で京田鍋コーチはさっき言った今出川コーチよりも新しいんですね。
はい、
うん、それで
そっか、あれだよね、もともと今出川しか同志社はなかったもんね。
そうそうそう、
うん、
それで理系学部が多いキャンパスなので、
はい
はい、その設備なんか整ってたりします。
なるほど、研究とかの、
うん、
うん、
そうそう、最新機器とか整ってるんですね。
はい、
でまあ今京田鍋コーチでは文学部、法学部、経済学部、商学部の1から2回生、
そうか、3、4回生は途中で今出川の方に移動しますもんね、
移動しますから。で、その他にも、文化情報学部、理工学部、生命医科学部、スポーツ健康科学部、心理学部の1から4回生がいて、まあ、去年新設されたグローバルコミュニケーション学部の1回生も。
グローバルコミュニケーション学部、つまり英語とか中国語とかの語学を
学んで、そう、語学系を学んでる学部なんですけど、で、それに対して、今出川コーチでは、神学部、社会学部、政策学部の1から4回生。
はい。
と、さっき言った、文学部、法学部、経済学部、商学部の3から4回生が。
うん、移動してきた。
うん、
はい。
移動してきたのがね、いますね。で、それが、 2013年度に文系学部は全学年今出川ですよっていうことです。
あ、2013年度に完全に移動してしまうってことは、うん、2012年度に入学してきた人は1年で、
うん、そうそうそう、
なるほど。
だから2012年度にその新しく1回生になる子は2013年で2回生、はい、つまり2回生で今出川に行きます、うんうんうん、ということですね。まあ、なので2013年度からは京田辺高地では、文化情報学部、理工学部、生命医科学部、スポーツ健康科学部、心理学部、グローバルコミュニケーション学部の1から4回生、
はい、
で今出川高地では神学部、社会学部、政策学部、文学部、法学部、経済学部、小学部の1から4回生がいます。
なるほどね、はい、だってことは僕文学部だから3回生になったら今移動するんですよね。
そうですね。
だから来年引っ越しの準備とか考えなくちゃいけないんですけど。
そうです、そうです。
ああ、じゃあ後輩、文学部の後輩とかは、うん、京田辺知らないまま。
あ、そうですね。
終わるかもしれないってことか。
そうですね、そういうことです。
なんか悲しいね、俺たちめっちゃ。
ちょっと愛着のあるコーチなので、ちょっと悲しいんですけど。うん、
はい。
まあ、そういうことなので、これから受験する人とかは、うん、まあそういうことも参考にしていただければいいかなと。
そうだね、だって、うん、同志社を今出川しか知らなくてさ、うん、で今出川行くぞと思ってたら、自分が行くキャンパスが京田辺、うん、京田辺コーチの方だったってなるかもしれないから。
そうするとちょっとびっくりするからね。
びっくりね。まあまあ。
思ってたところ違うと。
確かに今出川と京田辺結構距離も空いてるんで。
うん、まあ特に文系学部完全移転って言いましたけど、グローバルコミュニケーション学部は京田辺コーチなので。
そっかそっか。
はい。そういうとこもちょっと注意して。
ぜひ参考に。
はい。していただければいいかなと思います。
はい。
はい。以上、同志社ピックアップでした。はい、ラフラフレオ台2月の放送もそろそろ終わりの時間を迎えました。
そうですね、
はい、
まあ、長かったような短かったような、
まあまあまあまあ、リスナーの方には短かったと感じていただければいいかなと。
そうね、楽しんで聞いてもらえたらいいね、うん、
いいかなと思います。
はい、
はい、最初のコーナーはこれだけは言いたいのコーナーでは、うん、南波くんが料理
そう
を言ってくれましたね。
鍋とね、うん、焼きうどんを
手軽で、
うん、
まあお安くついてみたいな感じかな。そうそうそう、
煮ると炒めるだけでいいから、
うんうんうん、
でこう万能の調味料として焼肉のタレ
焼肉のタレ、
醤油はちょっと初心者には危険なんで。
危険
危険だよ。
危険なのか。
だってすごい味になるかもしれない。
ああ、そうかそうか。
だから、まあ、焼肉のタレでね、
うんうんうん、
こ
う
背伸びしようと思ったら、
うんうん、
醤油を使えばいい。
あ、オッケーオッケー、うん、まあ慣れてきた頃に醤油をちょっと導入しようかなみたいな、
そうそうそう、中級者
へのね感じかな、うん、はいはい。まあ僕は、通学時間を有効活用しようっていう、
はい、
話をしましたね。
そうだね、はい、
本、まあ、本読んだり新聞を読んだり、
うん、
しましょうね。新聞読んでないけど、料理作ってないけどね。
まあ、そこら辺お互いしっかりしよう。
お互い、ちょっと来年からしっかりしていきたいなと思います、
うん。
はい。次のコーナー、フラッシュバックお悩み紹介のコーナーでは、アンケートをもとに、新生活の不安なんかを紹介してきました。
うん。友達できるかなとか。
そうそうそう。
いろいろあったね。
いろいろあった。まあ、結果、
うん。
まあ、何事にも積極的に、
うんうん、うん。
いければ、多分大丈夫なんだと思います。そうだ
ね、やっぱ積極的に行かないと何も始まんないしね。
そうそう、何も始まんないし、やっぱり不安ってみんな持ってるもんだから。
うんうん、うん、
みんな持ってるもんだから、
ね。まあでもそれをこう不安を抑えて積極的に行って揉まれていったら、うんうん、まあ2、3ヶ月したら慣れますし、
その環境にも。そう、慣れます。そうそう。
はい。
まあ不安って言っちゃそもそもね、
うん、
不安をね、
うん、
まあ持つことはいいんだよ。
うんうんうん、
持つと思うんだ。
うん、
でも、その不安を、まあ、取っ払ってじゃないけど、
うんうん、
も
う
思いっきり楽しんで、大学生活を。
そうだね。
過ごしていけたら。
大学自由だしね。
そう、自由だから、拘束ないしね。
そうそうそう。で、もう何が自由かって、うん、今目の前にいる小東くんさ、
うん、
髪の毛、金の中、メッシュが入ってて。
そこ言っちゃう？
うん。怖いんだよね。
怖い。一
回やって喋ってて。
怖いとか言わないで。そうそう。地元でもよく怖いとか言われて、
うんうん、
金ぴらごぼう乗ってるよとか言われるんですよ。
その金の部分が。
そう、いや、言わないで、本当に。
ああ、ごめん、はい、まあでも、大学そんな頭に金ぴらごぼうみたいなのついてても、大丈夫なんで。
大丈夫ね、自由なんで。
うん、そんだけ楽しいとこなんで、はい、ぜひね。
うん、4年間思いっきり楽しんでもらえたらなと。
戸惑い4、楽しみ6ぐらいでね。
いや、まあまあ、それぐらいかな。
うん。
それぐらいだと思うよ。
まあ、不安に思う気持ちが強いっていう人でも、
うんうん、
不安49、楽しみ51ぐらい。
ちょっと、差がなくなりすぎてる。
いや、でも、
2しかね。
いやいや、これで何が言いたいかというと、やっぱ楽しみの方を、ね。
ああ、まあ、それやったら、不安ゼロ、
うん、
楽しみ100がベストですね。
まあね、それできたらいいよ。
うん、それできたら、うんうん、まあ、その楽しみ方を、
うん、
まあ3月のラフで同大では放送していきたいなと思います、うん。
あ、その大学生活の楽しみ方を。
はい、
はい、はい、はい。
はい、3月のラフラフで同大では、抹茶大好きアッサン、チョコ大好きエースケ、
うん、
ポケモン大好きイッシーの個性的な3人のアナウンサーがですね。
3人。
はい、はい、この個性的な3人のアナウンサー。
抹茶大好き、
うん、
チョコ大好き、
うん、
ポケモン大好き、
そう。
な人が送る、
大学生活の楽しみ方。
想像つかない。
まあまあまあまあ、まあうん、多分 すごいレクチャーしてくれるんだ
と。ああ、楽しみですね。
はい、楽しみにしていきたいと思います。
また、今月の放送やそれ以前の放送は、京都三条ラジオカフェのホームページに
上
げられているので、
ね、う
ん、ぜひお聞きになってください。
はい、お聞きになってください。南部くんのお母さんもお聞きになって。いただければいいかなと思う。
いやいや、それ言わなくてもね、聞いてくれるんだけど、
うんうん、
今月の放送で僕が相当自堕落な生活を送ってことをバレちゃったから、どうしてくれるんだよ。
いや、ちゃんとやったらいいんだよ。ちゃんとやったらいい。
そうだね、気をつけ
ます。料理とかも。
まあね、こう、3月、4月か。4月から僕たちも新しい学年になって、
うん、
新入生と同じぐらいね。
そうそうそう。
フレッシュな気持ちで。
フレッシュな気持ちで、なんていうん、
新規一点で。
新規一点、そう、それを
料理、まあ、さっきも言ったけど、うん、料理もするし、勉強もするね。
そう、僕はもう、通学の間に新聞を読みます。
うん、そういう、いい生活をね。
うん。
みんな心がけていくの。
そう、みんな。
うん。
1回生も2回生も3回生も4回生も。
そうだね。
みんな心がけて、
うん。
いきましょう。
行こう。
はい。というわけで、今月の放送は、小東純也と、
難波健太と、ミキサーさんは、ナオヌさんと、
リーダーでお送りしました。それでは、さようなら。
この番組は、同志社学生放送局がお送りしました。